皆さんおはようございます。2月26日の私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。寒い日と暖かい日が、どうも、交互にやってくる季節となったようでして、まだまだ寒い日もありまして、本当に、体調管理が皆さんも大変かと思いますが、どうぞ体に お気をつけいただいてお過ごし、いただきたいと願っております。さて、今日はですね、ルカによる福音書の、4章1節から13節からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。この荒野の誘惑と言われている、場面であります。まず4章の、ルカ4章1節から2節であります。さて、イエスは聖霊に満たされてヨルダン川からお帰りになった。そして荒野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられたと、そのように記されております。神様の霊がですね、そのイエスをですね、この荒野に、ですね、行くことをですね、荒野を引き回されたと知られてますがですね、そのように記されてます。この40日間そして悪魔から誘惑を受けられたと記されてます。神様によってですね、この試練が与えられたと、ルカは記しているわけですね。すでにですね、もう3章のですね、あの21節から22節ですね、で、こう記されてます。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されています。イエスはですね、ヨルダン川でこの洗礼を受けましてですね、でその時ですね、天からの声を聞かれたわけです。あなたは私の愛する子だと、私の心にかなうものと言われたわけですが、この声を聞いた時ですね、主イエスはですね、このご自分がですね、この神の子である、でその使命をですね、与えられて世に使わされたんだということをですね、この時自覚をされたんだと思うんですよ。それではですね、その神の子として何をしていったらよいのかをですね、考える。でそのためにですね、荒野に行かれたんじゃないかと思うんですね。その荒野で悪魔が出てきまして、イエスの前に現れます。まあですね、ここで悪魔と言ってますが、後に触れていきますけども、人の心の動き、私たちが持つですね、心の中にあるいろんな思いがですね、ここに記されているのかなと。おそらく人の子イエスですから、その人の子イエスの心の中にもあったと思うんですよ。さまざまなこう人間的な思いの中でですね、イエスは悩まれたんだと思うんですよ。それがですね、このルカの福音書の筆者はですね、悪魔の試みとして 記しているように思うんですね。この悪魔はですね、イエスに三つの誘惑を仕掛けていきました。2節から4節です。40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言ったと。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだと。でイエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになったと記されています。ですね、第一の誘惑はですね、石をパンに変えるですね、ということでした。今ですね、お前は神の子だろうと、人々を救うに来たんだろう、今多くの人たちが食べらんでない、食べるものもないんだと、飢えに苦しんでいると、もしお前がこれを石をパンに変えれば彼らの命は救われるんだと、というようなささやきなんですね。でシエスは言われます。人はパンだけで生きるのではないと。このですね、教官福音書のですね、マタイによる福音書の4章4節にですね、はここの箇所でですね、この人はパンだけで生きるんじゃないと、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると主イエスは言われてます。まあですね、このことなんですけども、まあこの日本のこのキリスト教の歴史ですね、明治維新以来のですね、歴史を見るとよくわかるような気がするんですね。その明治になりましてですね、この海外から来たこの宣教師たちはですね、日本のこの現状を見て本当にいろいろとですね、驚愕したようでした。いろんな病気にかかった人がこう路傍に道端に捨てられている、雷病であったり結核だったり、いろんな伝染病にかけられている。また子どもたちを見ればですね、本当に、十分な教育も受けられてないような状態だですね。そういう現実を見て心を痛めたんだと思うんですよ。それでそれぞれの国からですね、資金の援助を、それぞれのミッションからですね、援助をしてもらって、いろんな病院とか学校を建てていったわけです。それ以来もう約150年以上もう、経っているわけですけども、まあ今でいうですね、病院、キリスト教精神で基づいてですね、病院も建てられていきました。聖公会の関係では本当に有名な聖路加病院です。日野原信明先生ですね、私たちのこの埼玉地区とも本当に縁の深い病院だと思います。聖路加病院ですね。あるいは、聖マリアンヌ病院なんていう、病院もありますですね。本当にですね、今でも本当に良心的な、治療をしていただいてですね、高い評価を得ているんじゃないんでしょうか。またミッションスクールもいっぱい建てられたですね。例えばカトリック系ですと、双葉とか精神女子学院とか、あるいは白百合でしょうか、そういった学校が、建てられました。またですね、プロテスタントですと、明治学院ですとか、立教大学とか、あるいは、青山学院ですね、あるいは同志社関西学院などといったミッションスクール、本当にですね、 今でもですね、とても良い教育をして、くれる学校ということで、本当に人気がある。今もちょうど受験シーズンで大変なことでしょう。私たちの教会でもですね、その付属の小学校あるいは中学校に入学をなさる方が、教会学校にもこのお見えになるわけなんですね。この約150年間ですね、本当に多くの人たちがキリスト教系の病院で治療を受けて、そしてまたこうミッションスクールで教育をされてきたんですが、ほとんどの人たちは、キリスト者にはなってないんですね。教育とか医療ですね、すなわちこのパンが与えられているんですけども、人々はそれをもらうだけでして、そのことを与えてくださっているその神様のことはなかなか考える方が少なかったんじゃないんでしょうか。本当にその神の言葉がですね、聞かれなかったんです。実は私も本当にですね、もったいないことしたと思うんですけども、ミッションスクールに入って神様の言葉がいっぱい語られている場所がありながらですね、本当にそこによく聞くことができなかった昔のことを後悔してます。あの頃もっと神様の言葉を聞いてればという後悔の念ばっかりですですね。ですからですね、イエスは言われたんですよ。人はパンだけで生きるんじゃないんだと。パンは人を救いに導いていかないんだと言ってるんです。神様の言葉で生きるんだと言ってるんですよ。このことに気がついたのが本当に私は30代に入ってからでした。次にですね、悪魔を誘ってます。5節から、7節です。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せたと。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えようと。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだと。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになるというふうに囁くんですね。あなたが私にひれ伏すならば、この世の支配権をあげようと言うんです。ですね。人々は今ローマの植民地支配に苦しんでいる。あなたが立ってローマからユダヤを解放すれば、神の国ができるんじゃないのかと。それに対してイエスは言うわけですよ。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと言って。キリスト教はですね、この本当にですね、迫害に苦しんできました。多くの、殉教者が生まれました。そうしたですね、迫害を通して4世紀にですね、キリスト教はですね、ローマの国教にもなっていきました。教会が支配者側に立ったんですね。それからというものですね、迫害、堕落が始まってきます。教会は剣を取る者は剣で滅ぶという主イエスキリストの教えを守って、信徒がですね、その兵士になることを禁じてきたんです。しかし一旦ですね、教会がですね、この国の主権を握ってくる、その側に立ってくると、ガラッと変わってってですね、政府は神により建てられて、全てのキリスト者は 政府に従うべきで、国家の秩序を守るためであれば戦争も許されるんだというような、どうも曲がった教えが始めたわけなんですよ。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に、敵を愛しなさいというですね、聖書の教えに反する行為がなされていったわけです。教会が地上の権利と手を結んだ時からですね、福音が曲がっていくんです。神の国はですね、完成できないままになってしまう。だからこの世の権力じゃなくて主に使いなさいと言ってるんですよ。さて、もう一つですけども、この9節以下です。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言ったと。神の子ならここから飛び降りたらどうだとですね、そういうわけですよ。神の子だったらここから飛び降りたらどうだとですね、本当にですね、このその屋根から飛び降りて神の子である印を見せればですね、多くの者が信じるだろうということです。そうすれば神の国を作れるじゃないかというような言うわけなんです。それに対してシエスは言われました。あなたの神である死を試してはならない。人々はですね、繰り返し印を求めたんです。あの十字架上のイエスに対しても人々はですね、言います。神の子なら自分を救えと、十字架から降りてこいと。本当に現代の私たちもですね、この印を求めるんじゃないんでしょうか。私の病気を治してくださいと、私をこの苦しみから救ってください、私を幸せにしてほしい。この後にですはですね、次のような思いが続くんですよ。そうであるならば信じますよと。私たちは信仰さえも取引の材料にしているんじゃないかと思うんですよ。この荒野のですね、試み試練の記事はですね、多くのことを私たちに考えさせる箇所じゃないでしょうか。今ご紹介した3つの誘惑にはですね、本当に共通しているところがあるように思うんですよ。いずれもですね、いずれもこの与えられたその力を使って地上にですね、与えられた力を使っていくならば、この地上に神の国を作ることができる、そういう誘いじゃないでしょうか。貧しい人もパンを食べることのできる社会を作ろうという運動は起こされてきました。歴史上繰り返し現れてきました。権力者によるですね、その本当に大変な不正にまびれたような構造がですね、人々の口からパンを奪っているという考え方、確かにそうですね。江戸時代なんかも日本では農民一揆なんかも起きましたですね。そういう権力を倒して理想な社会を作ろうという動きもありました。あるいは社会主義国家が出来上がりましたけども、本当にその社会はですね、化け物のような本当に全体主義国家になってしまった、そんなようなあるも動きもあるんですね。かえってこう権力者が力を持ってしまって、こう貧富の差が広がるような状況となっているわけですね。またフランス革命もそうです。 貧しい人たちが立ち上がった運動だったんですけども、結局は大変なですね、権力闘争になってしまったんですね。神の国はまだまだ できてないんですよ。完成されてないんです。人はパンだけでは生きるんじゃなく、神様によって生かされているということをですね、本当に知らない限り、人間はですね、本当に争い続ける。平和を与えられてこないということを、完成できないんだということを、この教えはですね、語っているんじゃないんでしょうか。主イエスの時代、人々はですね、救い主、メシアに求めていたのは、ローマからの独立を勝ち取ること。あのダビデやソロモンの栄華をですね、回復したい、そう炎してくれる指導者だったんですよ。紀元66年、イスラエルからですね、ローマに対する武力蜂起が起きました。イスラエル全土がですね、本当に熱狂的になりまして、で、独立を目指すユダヤ戦争が起きてしまいました。戦争はですね、ローマの力によって圧倒的に制圧されてしまった。で、紀元70年、エルサレムは破壊されて、国は滅んでいきました。この戦争によって、イスラエルの民はですね、エルサレムを脱出しまして、世界各地へとですね、離散していってしまったわけです。それ以来帰ることができないわけです。この世の支配権をあげようというですね、悪魔のですね、誘惑に従った人たちは、本当にこのようにして国を滅ぼしてしまったわけですよ。人々は主イエスに繰り返し印を求めました。十字架にかけられたイエスに対して人々は言います。神の子なら自分を救えと。そして十字架から降りてこいと。しかしこのイエスは拒否されて十字架上で死なれていきました。その場を逃げた弟子たちはですね、やがて復活のイエスに出会って従っていくようにされたわけです。人は印を見て変えられるんじゃなくって、神が自分たちを愛されて、そのために行動を起こされた、ということを知ったときにですね、変えられていくわけですよ。復活のイエスに出会って、弟子たちは変えられていきました。現代の私たちもですね、印を求めます。私の病気を治してください。いや、神様はどうか私の苦しみを救ってください。私は幸せになりたい。そう言います。そうすれば信じましょうと。その時私たちはですね、神様と自然に取引してしまってるんですよ。そのようなご都合主義の信仰は、が私たちにもあるんですよ。アラノの誘惑ではですね、神様の言葉で生きること、神様に仕えること、神様を試すことなく信ずることだと語られているんです。しかしですね、私たちの旅路はですね、どうしても試練の連続なんですよ。どのように生きたらいいんでしょうか。神様の言葉で生きなさい、使いなさい、信じ生き生きなさいと言われても、私たちはどうしてもですね、試練の連続になってしまう。どうしたらいいんでしょうか。ヘブライ人の手紙の12章5節から6節にこうあります。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら 主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると。まあすごいことが書いてありますよ。主が愛する者を鍛えられるんだ、鞭打たれるんだと言ってんです。主イエスはですね、その試みの中で最後まで神様の言葉を用いてます。ある人は言います。キリスト者にとって最大の誘惑は、試みにあった時自分で勝とうとする、また勝てると思う、さらに勝たねばならないと思う時だと言ってます。確かにそうですね。どうしても人が自分の力で試みに勝とうとするときですね、どうもそこに罪が生まれてくるんじゃないんでしょうか。どうしても人間には欲求、いろんな欲求がありますが、それを満たそうとするとですね、どうしてもそこに罪が生まれてくる。そしてあのようなことをしてという人に対する裁きが生まれてくる。人がですね、その例えばですね、こういろんな誘惑がありますよ。タバコを吸うこと、お酒を飲むことは良くないと言って禁酒禁煙運動が行われたことがかつてありましたですね。それを守ることがいいことなんだとなってしまうと、どうしても誘惑が生まれてくるわけですよ、ね、そして打ちのめされてしまうんです。で結局はどうしていいかわからなくなる。結局でもその時ですね、人は初めて神様に生かされているっていう自分を発見していったんじゃないんでしょうか、ですね。私は思うんですけども、まあ適度なですね、そういう楽しみがあっても私はいいと思う。全てダメってなっちゃうと、何かこうですね、限界を感じてしまうわけですよ、人間っていうのは。ですからやはりですね、何も無理にそういう試みとしてですね、戒めとしてそれを勝つ必要はないと私は思う。そうじゃなくて、いろんな試みがあるんだけども、それは鍛錬というふうに考えた方がいいと思うんですよ。適度なね、私は思うんですけども、例えばどうしてもやっぱりお付き合いとかいうことでお酒を飲むこともありますですよね。鍛錬をすることだと思う。だからそのお酒によってその場が盛り上がって皆さんの心が和むんだったらですね、私は適度なものを召し上がるのも私はいいと思うんです。それが過ぎちゃいますと大変なことになりますから、それは節度を持ってやるべきだと私は思ってますよ。いろんなね、試みがあります。だけどもいろんな試みに無理に打ち勝っていくことはない。イエス・キリストは、あなたのその苦しみ悲しみは自分が負ってるよと言ってくださってるんだから、任せればいいんですよ。さてこの今年の1月4日の、朝新聞を読んでる時にですね、政治学者の菅三順さんの記事が載っておりました。この菅三順さんはですね、そのまあ私も懐かしいんですけども、この埼玉地区の社会委員会の仕事をしまして、でその時にこの菅さんが当時、政学院大学の学長されてまして、そして、この菅さんに講演をお願いしたことがありました。 でその、1月4日の新聞にですね菅さんが、記事を、書かれたのが載ってましたんで、ちょっと嬉しくなりましてですね読まさせていただきました。で記事の中にこうありました。当時ですね、大学の非常勤講師をされてて1980年代ですね上尾市に住んでいたですね、菅さんは、その時ですねその指紋の女数の拒否問題というものが起きてましたけどもその1980年代にキリスト教の洗礼を受けられたんですね。で外国人登録法で義務付けられていました指紋オーナツを、まあ、拒否してですねそのそういう運動があったわけですがそのそういうものを支援してくださるですね牧師の中に、土門和夫先生がおりました。ちょうど私が着任した頃、だったと思うんですがこの土門先生残念ですけども、召されましてですねで懐かしく思い出しながら記事を読んでました。で、菅さんはですねこの全ての技には時があるとこのコヘレトの、手紙ですねコヘレトの三章一章の言葉ですけども全ての技には時があると言ってくれたその土門牧師に救われたと言ってます。今時は自分に微笑んでいないがその時が必ず来ると。洗礼はですね twice born だと二度生まれるということですね。自分の力ではどうしようもない宿命的な苦難の中これまでの自分は一体死んで生まれ変わるということ。実はこの菅先生は2009年にご長男が亡くなりまして本当にですねそのことは人生が本当の中で一番大きな試練だったと言われております。私がちょうどお会いした頃もですね本当に、そういう苦難の中におられたわけです。自分がいなくなること以上に愛する者がいなくなることがこんなにもシリアスなんだと洗礼を受けていなかったら支えきれなかったかもしれませんと言ってるんですねこの記事の中に。でですね同時に洗礼から学んだことは不幸であるがゆえにより強く生きがいを感じて生きることの意味を深く詮索できることですと言ってます。人生の目標は幸福にあると言われますけども違うと思うと人生の最後の1秒まで自分が生まれてきたことの意味を見つけ出すことですと記してます。本当に素晴らしい言葉ですね。自分が生まれてきたことの意味を見つけ出すんだと試みとかこの試練は私たちに人生の意味をですね考えることを教えてくれるんです。そういう意味なんですね。このとって今の試練は何なんだろうな教えてくれるんですよ。前にもですねご紹介しましたが、ハンセン氏病のですね、病院施設の方の活躍をされました、河野進先生ですね、が「やまなければ」という詩を作ってます。やまなければ聞きえない慰めの御言葉があり捧げえない真実な祈りがあり感謝しえない一杯の水があり見えない奉仕の天使があり信じえない愛の奇跡があり下りえない謙遜の谷があり登りえない希望の山頂があるとこういう詩を作ってるんですね。ご自身が病むことによって初めて見えてくる世界があるというんです。いろいろな試みがあります。 ある人は重い病を与えられ、別の人はですね、事業の失敗という挫折を与えられる。家庭の不和という苦しみを与えられる人もいる。受験の失敗もあります。しかし苦しみの中で祈って、その祈りを通して試みが私たちを導くために与えられたことを知るときですね、苦難とか挫折の意味がですね、変わってくるんですよね。これは私自身も経験、何回も経験してきてるんですね。受験戦争の中で入った大学が本当に学園紛争で荒れてました。何のために大学入ったんだろうなと思った中で出会ったのが関田博夫先生だったんですよ。関田先生とお話しして、あなた祈りなさいと、ただアーメンと祈るだけでいいんだよと言われました。若い時の関田博夫先生、残念ながら昨年召されました。しかしね、そういう中で、そういう苦しみの中で祈れる、祈りを通してですね、そこからまた新しいものが始まっていくんだ。まさに私はそこから落ち着いた気持ちで大学生活を送ることができたんですよ。ヘブライ人への手紙の12章の11節でこう言ってます。鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですとあります。試練こそが私たちを救いに導くんですよ。乗り越えることで平和の実を結ぶことができるんですよ。私たちはこの世の価値観から考えがちです。教会のこともそうですよ。教会はこの世的にな繁栄を求むべきではないことも知らされます。私たちの教会はですね、本当今このコロナウイルスの時代に入ってですね、出席数が本当に大幅に減少傾向にあります。先月号の信徒のともに本当に他の教会に比べても本当に少ない人数になってしまったなと思います。コロナの前は30数名、約40名近い人たちが出席を、礼拝出席してましたけども、今は20名、あるいは先週なんかもですね、十数名なんです。でも皆さん一生懸命に集まってこられます。本当に小さな集まりですが、本当に100人何百人という大勢で大きな教会もありますが、それはまたいいことなんですけどもですね、人数は少なくても一人一人が一生懸命にこの毎週御言葉に聞いて生き続けていくこと、そのことが私は大事だと思うんですよ。福音を生活の中に生かして生きていくことが大事だと思う。どんな時でもそのような信仰共同体を私は目指していきたいなと思います。私たちの教会は今、2023年度のですね、歩みに向けて今準備を始めております。今日もこれからそのための役員会を行いますが、2023年度もですね、さまざまな苦しみや悲しみがあるかもしれない。たとえそのように苦しみや悲しみがあってもですね、それを鍛錬として受け止めていきたいと願うものであります。皆さんの上に主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして、御言葉に聞くことができまして 感謝いたします。本当に私たちの生活は試練の連続であります。しかしそれもあなたが与えてくださったものと信じて、それを乗り越えているところに意味があるんだということを信じて歩むことができますように、私たちを守り導いてください。この時を感謝し、足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。